今日はエレミア書36章です。このところには御言葉の巻物が焼かれることが出てきます。一節にヨシアの子エホヤキムの第4年とあります。まだ捕囚が始まる前の出来事であったわけですけれども、主なる神様はエレミアに対して2節に、あなたは巻物を取り、ヨシアの時代から今日まで私がイスラエルとユダとすべての国々についてあなたに語った言葉を皆それに書き記せと神様は命ぜられたわけです。ヨシアの時代とあるわけですけれども、ヨシア王は神殿で主の律法を発見し、そして彼は悔い改めて、そしてこの信仰、神に立ち返るべきことを語った人物であったわけです。ところがその子であるエホヤキムは全く逆のことをする、そのような状態に陥ってしまったわけです。ですからこの巻物を書かせるということには一つの目的があったわけです。その目的というのは3節に、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない、そうすれば私も彼らの咎と罪を許すことができる。神様がその書物を表したのは罪の許し、そしてその言葉を聞く者が悪の道から立ち返って、そして神様に従っていく、そのことを願ってこの巻物を書かせられたということであるわけです。そして4節には、ネリの子バルクをエレミアは呼び、また口述に従って主の言葉を巻物に書き記させたということが4節に出てきています。そしてそれは今日この聖書に至るということになるわけですけれども、バルクはただ書いたというだけではないわけです。6節には、あなたが言って巻物に書き記した主の言葉を断食の日に主の宮で民の耳に読み聞かせようと言われたわけです。断食の日、それはもう神様に立ち返って従うという特別な日であったわけです。その時に主の宮で民の耳に読み聞かせよう、そのように言われたわけです。7節には、そうすればそれぞれ悪の道から立ち返るかもしれない、主がこのために語られた怒りと憤りは大きいからだと、そのように言われたわけです。そしてバルクは主の宮で主の言葉の書物を読んだと8節にあります。そしてその言葉を聞いた11節には、シャファンの子ゲマリアの子ミカヤはその書物にあるすべての主の言葉を聞き、そしてこのミカヤがしたことはこの12節に出てくる王宮にある書記の部屋に行って、そこにはすべての首長たち、このイスラエルの主だった人たちがいたわけですけれども、このことをその首長たちに語る。そして15節にはこのバルクが彼らにこのエレミアの口述筆記したものを読んで聞かせるっていうことをしたわけです。そしてこの首長たちは16節を見ると、彼らは皆互いに恐れおののいたとあるわけです。その首長たちはこのエレミアが語ったことを理解し分かり、そしてまた王に告げなければならない、そしてこのことを王に告げ知らせていくということをしたわけです。ただしこのバルクとエレミアがこの身を隠さなければならないということが19節に出ています。そしてこのエレミアが書いた言葉が 21節を見るならば、王と王の傍らに立つすべての首長たちに読んで聞かせられるということをしたわけです。ところが王は何をしたのか。23節には初期の小刀でそれを裂いては暖炉の火に投げ入れ、ついに巻物をすべて暖炉の火で焼き尽くしたというような驚くべきことをこのエホヤキムはやったわけです。もうヨシア王とは全く対照で敵であったわけです。ヨシア王は律法の書が朗読された時にもう衣を裂いて悔い改めていったわけですけれども、しかしその子はまさに全く真逆のことをしていく。もうエレミアが神様からいただいた御言葉、そしてその巻物を焼き尽くす。しかも24節を見ると、王の家来たちも誰一人恐れおののくことはなく、衣を引き裂くこともしなかった。そのようなことが行われたわけです。しかしそのようにして巻物が焼かれても、27節にはその巻物が焼かれた後にエレミアに主からの言葉があり、28節を見ると、あなたは再びもう一つの巻物を取り、ユダの王エホヤキムが焼いた最初の巻物にあった最初の言葉を残らずそれに書き記せと神様は言われ、そしてもう一度その巻物が書き記される。そしてまたそれは32節も出てくるわけですけれども、その言葉を残らず書き記し、さらに同じような多くの言葉もそれに書き加えたとあるわけですけれども、まあおそらくこれは今私たちが読んでいるエレミア書、そしてまたその後に出てくるアイカ、そういうことをこのエレミアは口述筆記し、バルクがそれを書き記していくということが行われたということになるわけです。まあ御言葉が火で焼き尽くされる、ある意味聖書ほど迫害を受ける書は他にはないと思います。まあ歴史的に見てもそうした同じようなことが何度も繰り返される。まあ日本においてもある方はこの家族に聖書も焼かれたとか捨てられた、そういうようなことを聞きますけれども、そうしたことが行われているわけです。しかしそれでも神の言葉は滅びることがない。今日私たちは聖書66巻を手にすることができているわけですけれども、まさに神の言葉は滅びることはないわけです。そしてかえってエホヤキムについては30節を見ると、エホヤキムにはダビデの王座につく者がいなくなり、彼の屍は捨てられて、昼は暑さに夜は寒さにさらされる。そしてこの31節には、私は彼とその子孫その家来たちを彼らの咎の上に罰し、彼らとエルサレムの住民とユダの人々に対して私が告げたが彼らが聞かなかった、あのすべての災いをもたらすと言われたわけです。そうしたことによってバビロン捕囚になっていくということであるわけです。私たちはこの言葉を聞くときに、自らが神の言葉に対してどうすべきかということを考えなければならないわけですし、何よりも私たちは神様を恐れ、また神の御言葉を聞き、神に立ち返って呪いではなくて神様からの大いなる祝福に預かっていくものとさせていただきたいと思います。